こんにちは、読売新聞の山根修太です。はい。本日のゲストは吉田清久編集員です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい。もう吉田さんも大変なことになってるじゃないですか。日本の政治は。
そう、ね、
も
うどうなってるんですか。年末はね、大変で、うん、これね、うん、あの永田町水面下で、うん、まあ、10月に入って、うん、まあ、ひそひそ話として、うん、まあ、派閥の政治資金パーティー、ね、東京地検特捜部が動いてるんではという、うん、そういう話が漏れ伝わって、10月になって、うんうん、それで、11月の初めになって読売新聞が、まあ、三段で、うん、派閥の金の話について、うん、まあ、まあ、軽いジャブ打ちみたいな記事、うん、でも読売新聞が書いたということは、うん、あ、やっぱりかよと、ね、もともとは
あれは神戸学院内の先生の
亀脇さん、はい
はい、亀脇さんの話、ね、
そう、で元々は22年の11月に赤旗が
赤の日曜版でしたよ ね、
そ, う そ, う そ, う、うん、それで受けて、まあ、だから亀脇さんとも相談して、うん、で亀脇さんが告発状出して、
ね、それも去年の11月ぐらい
ですね。そうそうそう、それでここに来て、う
ん、これ1年ぐらいかかってます、
ね、1年ぐらいかかってで受理して、うん、捜査期間は実は長かったと、うんうん、しかしこれから、まあ、逮捕なのか起訴なのか、ね、うん、本格捜査が始まると、うん、まあ1月の通常国会までにある程度メモをつけなきゃなんないと言って、うん、まあ、大忙しだと、うん、こういうこと、まあ、基本ね、うん、
でも1年間ぐらいこう、まあね、地検特捜部は触らなかったわけじゃないですか。そうそう、急になんでこのタイミングでって思ったんですけど、
ね、まあ、そこはね、うん、まあ、何とも言い難しなんですけども、うん、まあ、僕は、ね、推量ですよ、うん、やっぱり安倍派の事務、局長、うん、この人が喋り始めたのかなと。あ、
なるほど、ね、
あの報道によれば、あの裏金ね、裏金というかキックバックというか、うんうん、誰それにいついくら払ったというリスト、うんうんうん、これが地検特捜部持ってるらしいですから、こんなの誰作ったって分かりますよね。
まあね、
とするとかなりの確率で事務局長が、
ね、まあ、週刊誌報道で言うと、う、まあ、事務局長官落ちではないかみたいな、ね、
この事務局長と言われてる人、もともとは永田町の人じゃなくて、
はい、
某通信会社出身、
まあ、世耕さんが連れてきた、ね、
連れてきたと、まあ、世耕さんも某通信会社ですけど、
大体わかりますよね。
でね、11月の初めに、まあ、この人と某所で、うん、名刺交換した、うん、あ、人によると、うん、非常に温厚な、うん、70半ばからちょっと上ぐらいの、うん、もうおじいさん
で、みたいですね。なんか世耕さんの上司というか、なんかね、先輩というか、
どうなんですかね、もう15年ぐらい、うん、年上ですから、うん、じゃあ世耕さんの上司と、世耕さんは最初なんか秘書関係、俺総務関係で、広報宣伝とか、うん、そういったところを担当してたはずですから、うん、まあ、どこでまあつながりがあるか、うん、まあ、ところが、まあ、要するに某通信会社系列でそこで、うん、勤め上げて世耕さんが連れてきたって、永田町の経験あんまりないわけですよ。僕はもともと90年代の半ばは、うん、まあ、あの小渕派、
はい、
橋本派、
まあ、橋本派ですね、
平成研究会を担当して、うん、派閥担当記者、うん、ね、毎日毎日政治家、うん、ね、秘書も知ってる、ね、派閥の職員もよく知ってると、
うん、ちょっと聞きたいんですけども、なんでこの政治家っていうのはこんなにもね、お金に汚いっていうか、だって今回の話も政治資金収支報告書に、まあ、書けばいいだけの話じゃないですか。で、書けば別にその税金もかからないわけですよね。じゃあもう書けばいいじゃんっていう話じゃないですか。
まあ、それね、まあ、一昨日これからパーティー券売りに行くと、そういう人と、まあ、ちょっと立ち話しましたけども、まあ、あの表向きはね、これは陣中見舞いであるとか、選挙の時のね、いろいろあるけども、うん、要するに、まあ、そのお金から秘書の人件費出してるって、うん、人件費、うん、秘書ってやっぱりほら、もうこれはね、安倍派の関係者が言ってたんですが、秘書なんて退職金ないんで、俺先生が選挙で押したらそこで終わると、うんうん、まあ、それぐらい、危ういというか、
ね、まあ、不安定な仕事で、ね、
でそれぐらいはあってもいいんじゃないかという、うんうん、まあ、そういう秘書を含んだ構造的な、うん、お金の関係、うん、あともう一個はね、うん、あの先生の飲み食い、
飲食代ですか、
飲食店、はい、ね、飲み食いですよ、うん、まあ、ちょっとほら、あと地元からね、あの県会議員だ、ね、市長村の議員とか来ると、うん、
まあ、接待ですか。
接待、うん、まあちょっとほらそこら辺のね、我々が行くようなね、うん、居酒屋で、うん、ね、生前が怖がりの居酒屋で、うん、こうやって飽きちゃ行きませんからね。だからそういったところのお金がいるんだと、うん、
まあ見栄を張りたいみたいなところですか。
そうそうそう、まあそういう構造をね、うん、今言い訳
でもなんかそれで納得しますか。
今もう納得しないって言ってね、うん、だって脱税なんですから。
まあ脱税ですよね。
所得税法違反なんですから。今日ね、まあ脱税っていうかほらインボイスとか、
そうそう、
まあそういう時にこの話が出たと、うん、でまあ数百万ならね、うん、起訴もされないとかっていうのを、うん、まあ知見の常識らしいですけど、うん、それを言うとやっぱりほら、うん、カリカリ来てる人がね、うん、これいるんですよ。
そりゃそうですよ、ね、インボイスなんてもう相当めんどくさいで、私もこの経費の申請するにあたってインボイスのやつ出してくれって言われて、
そう、
もうどれだけ経費で行ったり来たりしてたかって、それなのに政治家の人たちが当たって20万以下はもういいみたいな世界でしょ。
まあ、そういうのをよく分かってる人もいるんで、まあ、申し訳ない申し訳ないして、うん、ひたすらね頭下げる人もいますけども、うん、まあ、そういう永田町、まあ、これ自民党を中心に構造的に抱えてきた、うん、この裏金。ただこれね、永田町の裏金って3種類ある、
うん、
ね、他にまあこの政治資金パーティー、うん、他にあの自民党本部幹事長から来る政策活動費、
うん、これは何ですか。小売代持ち代とかいうやつですか。
まあ、含めて、まあ、うん、それを含めて何でも、
はいはい、
これはねもらった側は、うん、もらった側で使途を明らかにしなくてもいい
ですよね。
大変便利だからね、うん、そんで、ね、今回もあの、安倍派のある議員が、うん、あのカメラの前で政策活動費と、うん、だから、記載しなくてもいいとか言って、うん、まあ、そういう言い訳をしてましたけど、うん、まあ、永田町特有のことで言い訳弁法、うん、あともう一つは官房機密費です
あの石川県の方のなんかあのプロレスラーの人の顔がちょっと思い浮かびましたけどもね、
はい、あの人も、まあ、なんか一言多いとか
思い出なんたら作戦ですか、
本を出して、まあ、あの人僕と、まあ、私同じ石川県で、
はい、
まあ、同じ学年なんです、
ね、あ、そうなんですか、
まあ、だからね、学生あの有名な、ね、清涼高校のもうスーパースターで、まあ、オリンピックまで行ったと、うん、まあ、その彼が、まあ、ポロリと、ね、あのアルバムをね、 IOC の、うん、委員の方々に、うん、特製のアルバムと、
うん、
それもあの著作権との関係あるから、うん、1冊20万円、うん、それを官房機密費で
しかもあの講演会なんかマスコミもフリーで OK みたいな
ん
で、
そんな人であれやるって、あの録音までされてました
そうでしょ、う
ん、やった、まあ一言多いとか言って目をみんな頭抱えて、うん、即長谷さんは、うん、全面撤回と。
でも撤回も何もないでしょ、だってそんな言ってしまったこと、ね、
最近だって、うん、あれ官房機密じゃなくて、うん、自民党の金でやったなんて言ってますけどね、
もう時すでに遅しですね、そんな、うん、しかもだってあれ長谷ブログっていうのの昔のやつもめくられて、でそれ書いてた事実ですかっていう、事実ですみたいな回答してたじゃないですかあの人、
ね、
うん、
まあ、あの気さくないい人なんですけど
もね、まあ、でしょうね、まあ、その昔のプロレスラー時代から見てるとね、非常にこう明るくてね、陽キャのプロレスラーですからね、う
ん、でね、今ね地元の県議会のはでもまあね、質問ガンガンしてますけども、まあ、答えられないみたいな、うん、あとね今回の、うん、安倍派の政治とかね、うん、これでやっぱりほら、長谷さん、
うん、長谷さんも安倍派の人ですからね、
安倍派の人、うん、でね、ほら長谷さんも大臣経験で、うん、有力で
文科大臣ですね、
その地元の、はい、メディアのある人は、ね、長谷は貧乏政治家で、うん、そんな余裕はないとか、うん、こう言ってましたがね、うん、あの派閥の中で十数人が、うん、まあね、その1000万だなんだかんで、
まあ、1000万以上バーディー系でね、
うん、20人とか、うん、こうしたら長谷さんが入らないわけがないと、
まあ、大臣経験者ですね、知名度は抜群ですもんね、
で今後まあ長谷さんはそこら辺の説明に、うん、追われるかもしれないし、東京地検かなんか分かりませんが、うんうん、そういうリークのある可能性を指摘する まあ、メディアの人もいましたね。
そうですね、あっても不思議ではないですね。橋本聖子さんも、
橋本聖子さん
やっぱ ね、知名度は抜群ですからね。
知名度抜群ですよ、はい、あと何だか堀スケート選手のスピードスケートも、
堀井さんでしたっけ、
堀井学さん、
はいはいはい、
この方も、はい、ね、一定の額もらって、うん、まあ、あの自分で、あの、あ、もらいましたと説明してましたけどね、
まあ、やっぱりね、有名人ですから、まあ、パーティーで見に行きたいなみたいな人はいっぱいいるでしょうから、やっぱね、買おうかなみたいな話はありますよね。
あ、そう、まあ、だから、まあ、年末に来て、まあ、お金の話がね、うん、いろいろ出てきて、これがまた、うん、あの岸田政権直撃、うん、あるいは来年の岸田政権の行方について大きくね、影を落としていると。こういうこと、
まあ、その、まあ、岸田さんの話に行く前にもうちょっとこの裏金の話したいんですけど、先ほどね、その吉田さんはその、まあ、飲食とか、まあ、なんかの秘書さんのね、その退職金だなんだみたいな、まあ、ちょっとこの義理人情に訴えるような話をしてましたけれども、ただその中でもこう4000万を超えるような人が3人ばかしいらっしゃいますよ ね、大野さんと、あと谷川一と
で池田さん、
愛知の池田さんですね、はい、
ね、池田さんなんてもう誰も知らなかったですけども
あの比例のなんか東海ブロックかなんかの人ですね、
はい、でもね、彼はね、知る人ぞ知る元 JC の会頭なんですよ、うん、ですから幅広い人脈があってと、うん、
なるほどね、
でかつて、ね、JC 会頭会長か会頭選挙で、うんうん、あの平正明さんという、うん、これ有名なあの東京選出の、この人と戦って平さんを退けたと。
なるほどね、
まあ、それぐらいJC の世界では、うん、まあ、有名な選手、うん、あ、池田さんならそれぐらいの力はあるなと。
なるほどね。
あと、まあ、大野、
うん、大野さんね、参政議員ですね、大野万国、ね、大野明、
あと、はい、大野さんのお母さんもそうですからね、政治家で。
あ、そうなんですか。
この人どこでお金これはね、意味よくわからないですよ、ね、
あ、でもまあ言ってみれば、お父さん大野明さんもあのリクルート事件でね、
あったっつ
ね、あと、まあ、谷川さんね。
谷川八一さんがね、
まあ、昔からですよね。
昔からよく言われてまして、まあ、某自民党の、まあ、超有名な実力者、かつて、うん、あいつなんとかしなきゃなと。うん、
まあ、県議の時からでした
ね。いろいろ言ってて、あの、
長崎のね。
長崎のね、あの、郷原弁護士。
郷原さんと一緒にやり合ったみたいなで、有名な話ありますよ。
しかし、まあ、ちょっと、まあ、弱い80に、うん、まあ、文章読み上げたじゃないですか。うん、あの安倍派からもらった
あの頭悪いのみたいな、
そう、控えさせてくれてた、あまり言うと、お前頭悪いんじゃないのと、
そうそうそう、
あれはね、やっぱり、まあ、感覚、テレビカメラが回ってる、うん、記者の目が光ってる、うん、ね、それを知らなくて、うん、まあ、今回であ
の、まあ、引退でしょ、
引退なんでしょうけどもね、はい、相手方の野党の人は、まあ、やったとかいう、うん、ところだけど、あと、まあ、長崎の人はね、なんでこんなのとか言って、うん、頭抱えてる人がいましたけどもね。
でもほら、まあ、そうなってくると、4000万以上も秘書だ飲食代だなんてないですよね。
昔の話を言いますと、うん、まあね、マンションの頭金にしたとかね、
うん、それはもう個人で使ってるってことですよ。
あ、まあ、そ、まあ、そういう話ありましたよ、うん、車買ったりとかね、ちょっとワンランク上の車にしたりとかね、うんね、すごいじゃないですか、ほら、あのベンツであるとかね、すごい高級車乗ってる人もかつてはいましたけど、ね、
うん、でも、まあ、その、まあ、後で、まあ、柿澤水戸さんの話も出てくるとは思うんですけども、言ってみればそういう、まあ、ある種の、まあ、実弾みたいなものにね、使えなくもないわけですよね、裏金はどこにも足もつかないわけですから。
そもそもね、うん、政治家になったら、うん、ね、黒い車に乗り、うん、ね、料亭に通い、うん、ね、いいものを食う、うん、まあ、それが当たり前だと思ってる人が、うん、まあ、増えちゃった、うん、でも自民党もね、若い駆け出しの人になるとね、ついたりのついたところでね、うん、もう俺たち金ないからって、うん、そこでグループの、うん、ね、勉強会みたい、勉強会っていうかね、懇親会とかやってるんですけど、まあ、だんだん当選回数を、
まあ、増えてくるとね、
増えていくと
閣僚とか経験しちゃったりするのね、
とかになっちゃうわけですよ、
戻り返ってくるわけですよね、
あ、僕に、ね、その焼肉屋でやってるよと言った人はもう大臣になっちゃって、うん、なさらもそんなとこ行かないじゃん、まあ、顔もね、うん、分かりますから、 野党の先生ともね、うん、まあ居酒屋とかで飲みますよ私、うんうん、でもね周りから見えないところに座っていただくんです、うん、
そうね。でもさその、まあ、ちょっと真面目な話をするとね、うん、まあ、このいわゆるまあその金額の高っていうのが、まあ、要するにその、まあ、地検特捜部もやっぱりここは非常にまあ重視するとは思うんですよね。で、まあ、その薗浦さんの事例からいくと、まあ、彼4000万超えてましたよね。だからまあその立件っていう形になってくると、まあ、略式で起訴とかいうふうになってくると、はいはいはい、やっぱこの金額の高っていうのはあると思うんですよね。まあ、一つこの3000万とか4000万とか一つのラインになるんではないかっていう報道が一つあります。はいはい、で、このラインをじゃあまあその1000万ぐらいまで下げれるかどうかっていうのがまあ一つまあ焦点というか、まあ検察への注目ポイントなのかなっていう報道もいろいろありますよね。ま
あ、
今、うん、
あの1000万という数字が結構紙面に載るようになって。
ですよね。
ね、あ、特捜部は1000万まで下げたのかななんて、いう話があります。うん、とすると、
火星かな。
どうしたのお父さん。
いや今日の新聞、
人口爆発、広がる移住先、私だったらハワイかな。
無難だな。新聞がある、話題がある。お試し読売新聞。
ネットで簡単、まずは無料で。
まあ、今、うん、あの1000万という数字が結構紙面に載るようになって
ですよね。
ね、あ、特捜部は1000万まで下げたのかななんて、うん、いう話があります、うん、とすると、まあ、20人規模ぐらいになるという話もあるんです
よ、う
ん、
ということですよね。だからあの、まあ、人事でもこの間変わっちゃいましたけども、まあ、官房長官の、松野さんですか、松野さんであったり、世耕さんとかもそうなっちゃうのかな。世耕さんとか1000万だったら、あの5人衆でいうと、他にはいたかな、ちょっと記憶ないですけど、
松野さん、高木さん、
ね、松野さん、高木さんと世耕さんだったかな、ね、もうなんかもう人がいっぱい出てきて、もう覚えきれない、覚えきれないです
よ。ポイントはね、
大概にしてほしいんだよ
これ、まあ、うん、政治資金規正法の、うん、まあ、
まあ、不記載とか、まあ、虚偽記入とか
ですね、在宅起訴なんですよ、うん、
まあ、略式ですよね、
そう、はい、ね、うん、基本、うん、でもね、起訴されたら何が起こるかって、公民権停止5年ですよ。
まあ、そうですよね。薗浦さんの時は3年じゃなかったですか。
薗浦氏の場合は自分でやりましたして、はい、うん、すいませんでしたして、うん、まあ、それで、まあ、いろいろと情状酌量的なところがあって2年間短くなったんですよ。どうぞ、そういうね、うん、こう立派なバッジの政治家たちが捕ま、あの、まあ、起訴されたら5年間選挙出られないんですよ、うん、ということはそこで政治生命一旦停止ということになるんですよ。
まあ一旦停止で済めばいいですけど、もうほぼそれではね、そうダメになっちゃう可能性がありますよ、うん、となるとまあ認めないですよね、うん、まあ、こう法律の立て付けで言うと、まあそのね、その資金 の、 そのまあ会計責任者とかがまあ問われるっていう法律、
まあ、会計責任者はまあ必ずまあいるんですけど、
そことの共謀がね、
うん、バッジまでいくか丸一つ、うん、まあ、4000万兆、うん、丸に1000万兆、うん、まあ、そういったところでも国民の、ね、意識からすると、うん、先ほど言ったように、ね、あの1円2円、うん、ね、それで苦労してるのに、
ね、
なんで政治家は、ね、うん、1000万兆なんだっていう、うんうん、あの怒りみたいなのがあって、若干だからもし若干不規則とかになってくると、うん、また告発とかあって、まあ 忙しくなる。ただね、検察は検察で、うん、あれもこれもね、
そうね、今忙しそうですよね。
すると検察ファッションって言われるもん、うん、それがね、まあ、嫌がって、うん、あるところで線を引いてると、うん、ね、うん、それでもまあかつてで言えば、ね、日清連橋本の場合1億なんていうの超えちゃって、うん、これはというもんで、まあ、言ったと、うん、で今回も、まあ、安倍派だと総額で数億円ですから、うん、これはもうやらねばならないと、うん、こういうところなんでしょう。
でももう何ですか、まあ、これだけこう世論が後押しする、まあ、検察を後押しするっていうのはなんか久しぶりというか、私もあんま記憶にないなと思うんですよ。
そうですよね、うん、それはやっぱ背景にあるのは、 物価高で生活が苦しい、うん、若者も貧困にあえぐ、うんね、そうした中で、うん、なんで政治家は、ね、1000万兆裏金キックバックされるんだって、うんね、政党にはね、うん税金がね政党交付金なんて言ってるんで、うん、それをおかしいんじゃないかというね、うん、この10年ね、うん、安倍二次政権から菅政権であまりね、うん、若者がね怒らなくなってきた、
うん、まあまあね
怒らぬ若者と、うんうん、それがここに来て怒り出したというところ、うん、
ですよね、うん、
TikTok、うん、見ます？
TikTok は僕はあんま見ないですよ
あれ見るとね、うん、若者がね、うん
政治に怒ってる
岸田政権批判ガンガンやるんですよ あれ違うなっつって、う
んあそうですか、だからさこれこの検察もこう一つ間違えればですよ例えばあの92年の東京佐賀急便事件の時みたいに、まああのね、検察庁のまあ看板というかあの石のねその入り口のところに黄色いペンキを投げられるみたいなのありましたけども、
罰金20万とかで処理しようと
そうそうだからあの、ね、金丸信用ね罰金20万で処理してあの時は公民権停止なかったから、もうそれでおしまいだったんですけどもそうなってくるとこれは国民の怒りがその政治に向いてた怒りがねこう検察に向くっていうと、まあ、それはそれで検察も嫌だよっていう、
ね、もう検察もね、うん、しまったーっつってね、うん、金丸さんのところの金庫から金塊いろいろ見つけて、うん、で金丸さんはポロリと、
うん、あれ結局脱税の方で
脱税だったのかね
使ったですかね、うん、金丸さんねでもこの政治資金のこのパーティー2022年に開催した政治資金パーティーの この収入ランキングっていうのをね派閥の見てたら一番多いのがこれ麻生派ですよね
そうです
麻生派が2億3331万円で1位と、はいはいはい、で、その次はもう大体同じですねこの、二階派かな二階派が1億8845万円、はいはい、でその次は岸田派1億8328万円、はい、で茂木派1億8142万円、まあ、大体もう1億8000万円台ですね。でそこから大きく開けてですよ。で安倍派が、9480万円と。そんなことあるわけないだろうって思うんですよ。
かつね、安倍派ね、うん、99人ですよ、うん、よそはね 40〜50人
そうそうそうそうこんなこう見たらすぐ分かるよこんなおかしいなってなりますよ
これはねやっぱりね東京地検特捜部の人たちは、うん、っつって、うん
それ知見じゃなくてもええって思いますよ、こんなの。だから倍ぐらい違うんですよ、
まあ
ね、人間が、
まあ、ある捜査の実情を知る人なんかは、うん、やっぱりね、まだまだ実力者の中でも、うん、キックバックされた金が少ないとかね、うん、どう見てもおかしいと、うん、そういう人たちについても、知見は。うんね、物を捕まえてやるんじゃないかなと、うん、こう言われてますよね。新しい展開があるのかもしれない。
でこういうふうなのを見るともう完全にこの倫理観モラルが崩壊しているなっていうのが分かるんですよ。もう書かなくって全然いいんだみたいなね。俺たちがなんか安倍派がやることは別に何もこう咎められないんだみたいな、なんかおごり高ぶったような感じがこの数字から見えてきましたよ。
まあ近くを取材していた記者は知ってたかどうか、うん、まあ安倍派、うん、まあ細田清和会なんかは20数年前、うん、政治資金パーティーがね、法的にね、うん、こう言われる制度が固まってから、うん、直後からもうやってたって言われてますよね。ただ僕はね、みんな僕のまあいさしてもね、みんなノルマが大変、ノルマが大変って、うん、で自腹だって、うちの先生もどうするのかなって、うん、そういう人がね、うん、結構、まあ、僕は基本的に現場でぐるぐる回ってくるのね、うん、90年代、うん、そういう声が大半だったでしょ。
まあ昔はね、清和会っていうのはその主流派ではなかったわけですから。
それがね今、うん、ね、まあ、持って今回みたいな感じ、うん、なんですって、うん、
まあね、こういったその日誌連の話、佐川急便もリクルートも結局はそのまあ田中派、まあ、旧田中派と言われる系統、まあ、平成圏、形成会か、形成会ですもんね、うん、
旧形成会ね、竹下派、
竹下派ね、そうですね、う
ん、平成研究会ってやつですね、う
ん、だったから、まあ、そういう意味ではこう言ってみればそうお金はあんまりね集まらないような、もともとはね清和会、
清和会、そうですよ、うん、 昔ねやっぱりこう財界経済界からね、うん、あの有望な政治家を応援する、うん、まあ、そういう集まりがあったんですけど、うん、まあ清和会の人たちは縁遠かったですね。
まあそうですよね。
まあ、典型的な小泉純一郎とかね。
ね、あの文部大臣、まあ今の文科大臣、あそこがね、もう清和会の人がよくなってましたけど、まあね、文科省なんてそんなに予算のあるような省庁でもないですしね。
まあ、
ね、お金の匂いがそんなにしないという。
まあ塾関係とか ね、
まあスポーツっていう。
予備校とかね。まあ、そんなところでしょう、スポーツ関係とか、
ね、まあ、そこは一つ金脈になったみたいですけど ね、スポーツはね。いやいや、だからまあそんなこんなで、じゃあ岸田政権、まあ、去年もねこの時期も岸田政権危ないぞみたいな話を2人でしてましたけども、ね、まあ今年も似たような話ですけども、今朝のね新聞、ね、今日12月18日なんですけども、今朝の新聞で読売新聞内閣支持率出てましたけども、ねね、内閣支持率は 25%、前回調査からまあ1ポイント改善はしてますけど、まあほぼ横ばいですね。不支持率に関しては 63%、 これは前回から1ポイント悪化しているので、まあ、うん、内閣発足以来、まあ、最悪の数字だと。
まあ低迷低調が引き続き続い
て、まあまあそれテイク飛行ってことですね、はい。
まあ、よその世論調査の中には、うん、十数パーセントが落ちてきてる。
まあそうですね、はい、
もう政権末期もいいところの、うん、もうそれでやっぱり自民党のね数字も落ちてきてるって。
かといってまあ党革運動みたいな話はあんま聞かないですね。
聞かない、うん、それは何か、まあいろいろと分析する人がいて、
まあ、でもこの渦中の国なんて誰も拾いたくないでしょ
うから。でかつてはね、だから、まあ、さっき怒らない若者と言いましたが、うん、ね、リクルートゼネコン汚職の時、うん、あの自民党内にね、うん、行かれる若者議員がいたんですよ。
あ、ユートピア研究会みたいな ね、 ああ
ね、
出てきたりでありました、
ね、竹村正義、はいはい、石破茂さん、ね、岡田克也とか、
う
ん、
そうね、
この人たちなんか、まあ、岡田さんとかね、つかみ合い党務でやってたんですから、うん、まあ、そういう若者たちが、うん、なぜ若手議員が、うん、あ、怒らないか、まあ、これはまあ小選挙区制度があって、うん、ね、党が公認とか、うん、そういうの全権握るから党執行部の前には立てつけないというところを言う人も、うん、いますよね。ただね、もし岸田さんで選挙ということになれば、うん、まあ、要するに岸田さんの看板では戦えないという、うん、これまた若手議員の中で、まあ、大騒ぎする人がいて、うん、かつてあの森内閣の時やっぱり東京都議選があって、その時、まあ、森さんいろいろの失言の問題なので、うん、まあ、支持率がキャッとして、うん、森さんでは戦えないって、うん、自民党本部の前でビラとか配っちゃって、うん、で最終的に森さんは退陣を決断したと、うん、まあ、そういうことになって、まあ、解散の匂いがすると、うん、岸田卸し若者の決起が始まるとの見方もある。
まあそうでしょうね。まあ、まあ、今ちょっと解散できないですもんね。
まあね、うん、いざ解散っていうと、うん、岸田卸しが、これ微妙なね、あのこうとどまり感があるんですよ、うん、これはやっぱりそ、あの背景にはね、うん、岸田さん解散も打てなくて、うん、ね、もし打って出ると岸田卸しが始まるとか、うん、まあ、だから微妙なこのなんていうんですかね、真空みたいになっちゃってるところが、ね、
でちょっと伺いたいんですけども、ある種、まあ、岸田派はまだその安倍派に比べればですよ、まだこう比較的安全なところに入れてるわけじゃないですか、はいはいはい、そういう意味では、じゃあもうこの安倍派支配に対してくさびを入れるじゃないですか、岸田さんにとってみたら、ね、今新しい官房長官はあの林さん、まあ、それこそ早期の林さんになりましたし、ちょっとその宏池会を盛り返す意味でも、ちょっとまあこのままなんかこう安倍派の力を弱めるまで、まあちょっとこのまま見てようかな
みたいな、まあ、見方によってはね、うん、そういう見方ありますよ、うん、萩生田さんの、辞表の出し方を見て、あ、怒ってんななんていう指摘がある人もいましたけど、うん、まあ、基本的にずっと政権発足以降ね、岸田さんは安倍派を意識しながら、うん、まあ、保守系、家の動きとか、うん、まあ、そういうのを、ね、勘案しながら政権運営したと、うん、これで、ね、政調会長にね、うん、萩生田さん、ね、官房長官に松野さんとこう入れて、うん、もう安倍派に対しても 非常に気配りをしてきたと。でここにそのまあ安倍一強体制がもう崩壊すると、まあ、岸田さんにとってはね、あの俯瞰して言えばいいことなんもしないんですけど、今回安倍派の閣僚を一掃するとかね、そういうことしましたけど、まあね、岸田さん最初の頃はね、人事他人事みたいなやや引いて喋ってたでしょ、ね、自民党というものが問われるような話なのに、でそれがやっぱり後手後手になっちゃって、で結局まあ、内閣の陣営をいじったにしろ、もう全然、
ね、
なおさらあの、ね、非常に
人事しても全く数字がこう動かない、
世論調査でも
悪くなる
みたいな、ね、評価低いと、そういうことな、まあ、ちょっとね安倍さんもね、安倍さんじゃないや岸田さんもね、ちょっと動き方がね、まあ、もう少し考えなくちゃならないというか、
ただまあまあ岸田さんにとってみればちょっと手詰まり感はもうありますよね。
手詰まり感ありますよ、ね、
もう言ってみれば安倍派のことだし、で人事をやってももう支持率上がらないし、減税までやってるのに支持率は、これ珍しいですね、減税打ち出して支持率が上がらない内閣っていうのもね、なかなか珍しいなって、
今年の流行対象にはならなかったけどさ、減税メガネとか
増税メガネでしょ、
増税メガネで、ね、嘘つき減税メガネとか、まあいろいろ
パーティーメガネとかね、
そう、バラマキメガネとか、まあ、何をやってもなんとか言って、まあ、私もねメガネかけて、
僕も吉田さんもメガネかけてますからね、
よく言うと本当にね、もうね、言うけども、まあまあメガネかけたからって別にメガネかけてる人が別にあれやこうじゃないんですけど、やっぱりね何をやってもねマイナス評価されると、
そうね、若干こうピンボケな感じはね、メガネの度が合ってないんじゃないかって言われちゃいます、
ね、でやっぱりね、減税打ち出したんですけども、その前にいろいろ防衛増税とか、これ私あの一定 の, あの防衛費加算が必要だと思ってるんですけども、まあ、防衛増税とか社会保障、少子化対策のお金どうするんだって、そこら辺ね、まあ、基本的にやっぱり増税は覚悟しなくちゃなんないというところなのに、あのいや財源の問題はね、まあ、数年先であるとか、あるいはねあの今今年は減税だとか言って、そういう、ね、見え見えのこれをやってるから、そしてまたね SNS とかでねそのからくりをね、ガンガン書く人がいて、
その最初の打ち出し方が悪いで、異次元のとか、そういうなんかこう期待値をすごい高めるから、で蓋開けてみたらなんじゃこりゃみたいなのがいっぱいあるから、
あのワーディングもね、まあ、下手くそです
よね、言葉選びが良くないですよ ね、
異次元の
本当にそれよっぽどのことが来るのかなって思うじゃないですか普通ね。
私コラムで、書いたんですけど、藤田ニコルさんテレビで、今頃になって異次元だ本腰入れるのって、
あなるほどね、今まではどうだったんだってことです、ね、
そう疲れちゃってたし、あとこの間 の, あの火の玉となってってこれね、まあ、あの
あれね、もう火だるまじゃねえか
みたい
な、
永田町にはね本腰を入れて少年を据えてやるという時、火の玉となってっつってやるんですけど、まあ、さっき山田さんおっしゃったように火だるまじゃないかと言われて
どうしようも
ない、この間の記者会議、私はね、まあ、一瞬押し黙ったり、と詰まったりね、彼のまあ人柄というかね、出てるところがありましたけど、まあ、僕はそこでね、まあ、なかなか岸田さんも辛いよなと思ったけども、でも中身がね、まあ、具体的なことなかったんですよ。でそこはやっぱり一部メディアには厳しくされてましたね。
そうですよね、まあ、どれだけなんかこう、ね、言葉で取り繕っても中身がなければ話にならないですからね。で、まあ、こうなってくると、じゃあ、まあ、去年も話しましたけども、じゃあ次の総理はみたいな話になってくるんですけど、まあ、じゃあ岸田さんに誰が鈴をつけるのかみたいな話にもなってきますよね、
まあ、だから若手の決起、
あと麻生さんあたりですか。
麻生さん、まあ、基本ね、今の永田町、ちょっと前までは三党政治って言われたんです、岸田、麻生、茂木、ところが、まあ、若干ね、まあ、総裁選が近づいたということで、まあ、茂木さんは総裁選への意欲を隠しませんから、
そうですね、
ね、だんだんだんだんちょっと茂木さんと 岸田さんの関係が微妙になってきて、今もっぱら麻生さんと岸田さんの、まあ、二党政治というか、二強体制なんですよ、とすると岸田さんが頼るのは麻生さんなんですよ。
そうですね、まあ、この裏金問題でも麻生派は今のところ何もないですね。
でじゃあ麻生さんは何を、まあ、次のポスト岸田、とするにはやっぱり、まあ、茂木敏充さんを担ぐのかなと、で対する非主流派は二階さんと菅さんですけど、
今日の、ね、世論調査にも出てましたね、人気投票じゃないですけども、はい、
このね非主流派系、人気投票のね、小石川、
小石川ね、
これ全部ね菅さんであるとかね、二階さんの切り札のカードなんです。
そうね、今日 の人気投票の、世論調査で出てました一番人気が石破さん、これ 20%、 その次が、新次郎ですね、小泉進次郎で 17% で河野太郎で 12%、 まあ小石川連合のやつですね、
はい、まあ実績と政治手腕から言うと、まあ石破さんこれ文句なしの総理候補ですよ。
でもね、まあまあ、半年に1回こうやって吉谷さんと話してる中で、吉谷さんがいつもこう石破さん石破さんって言ってて、それはないんじゃないかって話してましたけども、まさか本当にこの
やっぱり ね動乱がないと石破出てこないです、
本当にこんなことがあるんだって思ったから、聞いてますけども、
まあ、ところがね石破さんね、ほら、まあ、テレビかなんかに出てチクチクチクチク、
まあ、最近よく出てますよね、本当、まあ、テレビだネットだもうつければ石破さん出てますよ
ね、 ちょっとね
出過ぎですかね、ちょっとね、
もう静かに黙ってて用意万端出てこいという人もいましたけども、まあ基本ね茂木 VS、石破、後ろには茂木さんの後ろには麻生さん、で、石破さんの後ろには、二階さんと菅さんと、ただ二階さんちょっとね今派閥のあれでちょっと影響力が落ちてきているというところがあるんで、
そうね、あとまあ選挙の顔っていうふうに考えると、じゃあ茂木さんと石破さんどっちが選挙の顔でいいですかっていうふうになると、まあ下手したら小泉さんが誕生した時のような感じがもしかしたらっていうのはあるかもしれないですね。
一瞬石破首相になって、永田町がね、この政治と金のもやもやしたものが一掃されて、爽快感が出てくる。
でもまあそれで本当にいいのかなって思いますよ、本当に、ね、でもさ、このまあ過去のね、またちょっと昔話しますけども、その例えば田中金脈事件の時は、まあミキさんね、クリーンミキって言われた
の、古いこと知ってるんですね、
ミキさん出てきたでしょ、で、あとリクルート事件の後は、まあ宇野さんはまあちょっと置いといて、まあ、の海部さん、まあ非常に若返ったわけですね、あの人もまあクリーンな感じと、まあどっちもミキ派のラインですけども、でもまあ結局はその党内基盤が非常に脆弱なわけですよ。三木さんも海部さんもね、少数派閥だったわけだから。で、まあ、石破さんも
その構図でいく
と、ね、この構図でいくとって、だから本当、まあ、喉元すぎて、まあ、ちょっと国民が忘れてきたなってなると、多分すぐ引きずり下ろされちゃうんじゃないですか。
まあ、ただ議員の足し算引き算だと圧倒的に茂木さんなんですよ、
ですよね。
ただ今の自民党の総裁選は、まあ、地方の票とかいろいろと、票があるから、まあ、国民投票と、まあ、似てきている部分があって、それだと地方票だと石破さんが来ると。
そうね、だからそういう地方票を交えたいわゆる総裁選ができるかどうかっていうのも、
いわゆるフルスペックの
総裁選、そう、フルスペックのやつがね、
まあ、でもね、まあ、
本日の配信はここまでです。続きは次回に配信します。本日もお聞きいただきありがとうございました。番組のフォロー、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いします。お相手は読売新聞の山根修太でした。